皆さんこんにちは。花鳥風月のポッドキャストへようこそ。毎回素敵なゲストをお迎えして、日本人女性として凛とした自由な生き方や働き方のヒントになるお話をお届けします。私はナビゲーターの松下純子です。よろしくお願いします。まず初回のゲストにお迎えしたのは、作曲家そしてピアニストの中村天平さん。ニューヨークと日本の両方に拠点を持って世界で活躍なさってます。インタビューの前日もニューヨークでのコンサートが開かれて、今回のインタビュアー3人も最前列で聞いてきたばかりで、その熱気と興奮と一緒にたっぷりお話を聞いてきました。それではどうぞお楽しみください。
皆さんこんにちは、今日からスタートした花鳥風月のポッドキャスト第1回目のゲストは、なんと作曲家兼ピアニストの中村天平さんを迎えしてお送りしたいと思います。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、たくさんの、天平さんにお伺いしたいことがあるので、私たち花鳥風月のメンバー、今日は、私真由美と
久美子と
めぐみでお伝えします。
はい、よろしくお願いします。
みんな名前3文字なんですね。
そうなんですよ。
あ、本当だ、
うん、この3人は、
ね、
もう1人がね、
もう1人はもう1文字なんですけど、
あ、そうなん
ですね、ちっちゃい、ちっちゃい文字が
文
字。やっぱりこう気がつくところが、視点がね、天平さんの
違いますよね。
いやいやいや、ただの名前の文字数だけですから。そんな
リズムがね、はい、そうなの、うん、さっきからいい感じで返してくださる、さすがです。
先日ね、あのニューヨークであのコンサートをされて、天平さんが私たちもね、もう一番前の席でかぶりつきで、
そうなんですよ、もう興奮しちゃってね、
そう、
最前列だけでなんか一つのユニットみたいな感じになってましたね。
そうもうめぐちゃんなんか一番最初に駆けつけた、
ね、そうなんですよ、1時間前に着いちゃって、うん、もう練習ほとんど聞いてました。
そうです、そうでした。でまずそうですね、天平さんにお伺いしたいことたくさんあると思うんですけど、うん、めぐちゃんどうですか。
いや、まずはまゆみんからで。
そうですね、この間の天平さんのピアノのコンサート、あのライブでお聞きした時に、ピアノをこう弾く前にちょっとこう体を動かされていたりとか、こう集中されていた時があったんですけど、
はい、
あの時にね、単純にこう何を持ってるのかなっていうふうに思ったんですけど、
ですね、うん、まあ演奏前って、まあ時によってはその緊張過度にしてしまったり、ある程度の緊張はいいんですけれども、過度に緊張してしまうと体が硬くなったりとかするじゃないですか。で、まあ違うんだよ、もう絶えずこう流動的にその柔軟に体を動かすんだよってことを、なんていうのかな、こう体を少し動かしてからその演奏すると、まあ、あのそのまま、なんていうのかな、こう緩やかにこう始めれるっていうか、柔らかいまま始めれる、だからやってるんですよ。
そういう意味があったんですね。私、うん、なんか気候とかの動きなのかなってちょっと勝手に思ってたんですよ。
多分僕そういう、なんていうのかな、その気候とか霊感とかそういうものはないんですけど、うん、でもそういうものある人と、でも僕はなくて、もうちょっとその合理的にフィジカルにそういうものをこう、うん、自分のそのなんていうのかな、極限ってものをこう追い込んでいって、多分違う方向なんですけど、終着点は近いかもしれないですよね。
そうなんですよ、なんかこう目にその見えるとか、あの聞こえるとかっていうのと、あの行き着く先は多分同じところを見ているというか、別にそのなんだろう、あ、この人には霊が何についてますとかっていうのがスピリチュアルではなくて、あのすごくこうスピリチュアリティを感じる音なんですよね、天平さんのピアノって。なんかこう自分の中にあるパッションというか、なんかこう深部が震えてくる、
確かに、
そう
聞いてるうちに自然にこう、なんだろう、心がこう震える細胞が、体全体の細胞がこう震えてきて、涙が、
そう、涙がね、止まらなくて、
普段 震えないところが震えてくるというか、うん、
嬉しいですね。
いや本当にあのそんなピアノを、うん、他で聴いたことがなくて、
うん、なんかですね、その自分自身、まあ、何が他と違うのかなと思ったら、うん、今そのピアニストでやってる方たちって、うん、例えばもう5歳とか6歳ぐらいから英才教育受けてエリート教育受けて、うん、で中にはっていうか、まあ、結構多くの人が、うん、その途中そのやらされてきてるっていう人たちも多いと思うんですよね。
はい、本当ですね。
でそれによってこう言ったら何て言うのかな、こう音楽を楽しんでるのも楽しんでるかもしれないけど、それよりも何て言うのかな、こう辛いこともすごい多いと思うんですけど、僕は真剣に始めたの17歳ぐらいからなん でそこからこうクラシックやったりとかずっとすごい楽しかったんですよ。楽しくて楽しくてやってきて、だからなんか自分自身が喜びとかその喜怒哀楽っていうものをなんか素直にこう表現できてるツールなんですよね。
なるほど。
だからそういう感情とか、なんかその魂的なものをこう伝えたり共感できたりするんじゃないかなって思ってますね。
確かにそのデンペンさん の, その素直な演奏が私たち の, その素直な部分に触れて、この自分の一番の元が湧き上がってきて、
そういうことですよね。
終わった後もずっと感動してました。
そうなんかね、コンサートの後って家に帰ってもなんか興奮してるん
ですよ、
体の中が、
うん、そうなんです。なんかテンテンさんがいつもずっとそばにいるみたいな感じなのね。
すごい不思議な感覚なんですね。あ、やっぱりみんなそうですか、
みんなそうでしたね、多分。
すごい幸せな感じだったりとか、あと、あのいつもは思い出さないような昔の記録をわっと思い出してみたりとか、なんかね、すごくね、不思議な感じがするんです。
なるほど。まあ、僕自身がね、僕のコンサートを聴くっていうことは一生ありえないので、うん、だからまあその感覚ってよく分かんないんですけれども、うん、なんか演奏者としてみたら、こう言ったらそのコンサートにたどり着くまでにもう何十日間も毎日何時間も練習していくわけじゃないですか、
うん、
あっという間に終わるんですよね。
うん、
言ったらもう何千時間というその修練の果てがもう1時間半とかそこら辺に凝縮されて、でピアニストって練習するのも本番も一人なんですよね。一人でそれを準備して一人でそれを演奏して、もちろんそこにお客さんいるけれども、でそれが終わって家帰ったらまあ大体一人なわけじゃないですか。だからこう常にそういう孤独と向き合ってますよね。で、
テンペさんでもそうなんですか。
いやもちろん、あ、というかまあピアニストとか作曲家ってかなりそういう孤独と向き合う作業だなと思ってますよ。だから華やかにこうね、何百人とか千人大変ぐらいのところでそのコンサートした後に、その日ね、楽屋で出たお弁当をこう持って帰って一人で家で食べてたりすると、そのギャップの差がすごくて、
なるほど、確かに。でも舞台の俳優さんとかも同じこと言いますよね。こうスポットライト当てられる時間っていうのは、ね、本当発表会というか一部で、はい、でもそれって多分他の仕事をしてる人も結構みんなそうなんじゃないかなと思うんです
よね。確かにね、それは言えるんですけど、ただピアニストって本当に一人なんですよ、ステージ上で。
あ、そうですね。
コンダクターも いなければ、別に照明さんもいないし、音響さんもいないんですよね。
確かに。
本当にステージ一人で全部やりくりしてるから、めちゃくちゃその孤独と向き合う作業が多いんですよね。
デザイナーとちょっと近いところありますね。
ですかね。
ほとんどその物を見てもらう時以外っていうのは一人で作業してる時間が圧倒的に長いので、遊びに行っちゃうと物ができないんですよ。
なるほど。
だから私も相当こうなんか外で遊んでるイメージが多い人多いんですけど、やっぱりジュエリーを作る時って基本こうパソコンとずっと向き合ってるか、キャンパスとずっと向き合ってるかっていう時間があって、やっぱりすごく通じるところがある。でもそこに込めているメッセージっていうのが私は形として出しているけど、やっぱりその発表されるコンサートの時に一気にこうバッと出てくる感じ、なんかエネルギーの出方は違うけど、
天平エネルギーをジャガーのように
見
せてもらって
る、私たちね、
すごい幸せなんだよね。
そうなんですよね。どこから来るんですかね、その。
いや、わかんないですが、ただなんかこう例えばその人間にその生きていくため の, その そのなんていうのかな、燃料のその核みたいなのがあるとするじゃないですか、割とそれってまあ言ったらその通常みんなその100という値で回しているとしたら、僕はなんか130とか40ぐらいの
ちょっ
と熱で回しちゃってるから、昔から僕は無理してるから短命じゃないかなとか思ったりはしてたりするんですよね。
そうなんですか。
うん、
そのエネルギーっていうのはこうどこから、
まずなんか僕自身 の, その特性、一番強い個性として言えるのは、根性すごいあります。根性あって諦めないし粘り強いし、ただそれはまあ自分の本当に好きなことに対してなんですけれども、だからなんかこう自分が立てた目標とかこれを成し遂げたいってことを達成できないとすごい悔しいし、それをじゃあできませんでしたって言ったら、じゃあ諦めて次にするかじゃなくて、できませんでした、じゃあこれじゃない、違うなんか裏技みたいな、こういろんな方法あるんじゃないかなって、そっちに神経がブワーって広がるんですよ。
いいですね。
でこれならこう達成できるんじゃないかとか、そういう風なこう思考回路を切り替わって違うアプローチでこう達成できるようにこう持っていこうとしたりとかします。
すごい。
だからなんかこう、全然諦めないっていう、
アスリートみたいな感じですね。
そうですかね、
精神的なところが ね、
ピアノをね、私本当真横から前回見てたんですけど、もう体全身で弾くんですね、もう振動も伝わるし気持ちも伝わるし、全部伝わるんですよ。だからこその感動だと私は思って、
確かに。
だから涙がこうふっと、
ピアノが揺れてました。
揺れてた。
もちろんその音楽も素晴らしいんだけど、なんかそのエネルギーの感じ方がスポーツを見ている感じにもちょっと近いなっていう、不思議な感覚、今くーちゃんに言われて少し気づきました。
本当になんかアスリートみたいだな。
最後なんかガッツポーズがたまらないですよね。
思い出したんですよ。ガッツしてない
です。私
ちょっと、
いいですか。あの火の鳥とか、あのこうパッショナブルな曲を弾いた後、終わった瞬間にちょっとこうガッツポーズをしたような、こういう、こういう仕草するじゃないですか。
あの、ガッツポーズは絶対してないです。してないんですけど、まあ多分そういう風に見えてる
んですよ。こういう感じで、思わずね、一緒にガッツポーズしたくなるんですよ。
したくなっちゃうんです
よ。多分、その運動、その力学的に、多分、野球とかもそうだと思うんですけど、こう、物をこうパンって当てた後に、その反動で、反ったり振り切ったりってあるじゃないですか、
ね、
例えば火の鳥とかああいう激しいそのバネが必要な曲で、バンって弾いた後そのまま鍵盤に残るってありえないですよね。バンって反動で上に行くか、バンっていった反動で下に逃がすかっていうところだと思うんですよ。
リアクションってことですね。じゃあ
その弾けるエネルギーがこう
そのガンってその弾く分の、その手のその俊敏さと、まあ、同じぐらいのエネルギーっていうものをどこかに逃がしてあげないといけない
わけです。ピアノにぶつけないように、
だってそうしたら全部反動が指とか手首に入ってくるから、
まあそれそうです
よね、痛みやすくなるから、だからこうバンってこう引くか、バンってこう逃がしてあげるかっていう、
姿がかっこよくてね。
ガッツポーズじゃないですよ。いや全然、
あの一緒にみんなで曲が終わった後に一緒にガッツポーズをするコンサート
やろうかってね、
言って
みせてお願いします。そんな話でガッツポーズですって言われても全然いいんですよ。むしろなんかこう決まったって感じ、気分になるんですよ。
あのフィギュアスケートの最後みたいなね。
そうあれだと思ってたんですよ。だからどんな気分なのかな、そう、どんな気分でガッツポーズしてるんだろうって聞いてたんですけど、ガッツポーズじゃなかったって聞いて、
あのそんなナルシストじゃない
意外とじゃあ終わった時はなんか、
あのね、
どんな気分なの、
まあ、関西人特有かどうか分かんないんですけど、かっこつけるの苦手なんですよ。なんか嫌いというか、なんかね、かっこつけてないのがかっこいいみたいなのが関西人であって、
はいはい、例えば、一周回って
赤井秀勝さんとかいるじゃないですか、
はいはい、
でなんかこうわざとかっこつけないでしょ、なんか平凡な感じで、なんか
かっこいいんですよね。
そう、なるほどね。
だからね、なんかあの多分 割と関西人でカッコつけんの嫌いとか苦手っていう人多いと思うんですけど、だからあえてガッツポーズやる人僕ちょっとすげえ苦手です。
狙いじゃなかったね。
あ、そっか、ぜひ次狙って一回
やってみ
て。狙って
狙って、私たち一緒にやりますよ、ね、一緒にやりたい。
そう、どうなんだろう。
またちょっと違うね。
ニューヨークはみんなノリがいいので、
やったみたいなね。
なるほどね。
あとね、最前列に実はマッサージセラピストが3人いたの、
うん、
私も含め、私美容家なんですけど、マッサージもするんですね、
はい、
でね、ここのごめんなさい、個人的に筋肉があまりにもすごすぎて、うん、はい、で、あのこのね、
腕のね、
そう、腕の指からここに指のね、うん、骨がこう集結してるんですけど、そこから腱があって筋肉があるんですけど、ここがやたら動くんですね。
あ、
でメンテナンスとかどうしてるのかなってすごく気になって、
まあ、筋トレは あそこにあるのも筋トレの器具なんですけど、はい、
なるほど。基本メンテナンスってあの人にやってもらうんじゃなくて自分で体を動かす、
自分でやってますね、
うん、ほぐすことはしてますか。
あ、まあ、ストレッチやったり、うんうん、でね、僕ねすごい体っていうかね、関節とか柔らかいんですよ。手がね、
すごいですね。今
手のグニグニの
硬くならないんですか。
あの指の動きを見てたら、ね、あまりにもしなやかで、
うん、うわすごい、
それはすごい。指も今グニグニ曲がってます。
これちょっと映像も欲しいですね。お見せしたいですね。
すごい
すごい柔らかい、あの普通の人の3倍ぐらい曲がってますね。
すごい柔らかい、うん、
でなんか筋肉も結構柔らかくって、うん、だからなんか、ま、ストレッチしな、まあもちろんしてるんですけど、しなくてもそんなにこうなんか疲れたり凝ったりっていうのはそこまでないんですけど。
なるほどね。
そうなんですか。まあでも天平さんをねご存知の方も皆さんよくご存知かと思いますけれども、本当に素敵な体をしてるんです。
本当に
筋肉がもうね、はい、演奏中もね筋肉に、はい、見とれてしまう。
見とれてしまう。
音も素晴らしいけど。
本当に。
何の番組ですか。
すいません。もう女性はね気になるところなんです、これは。
あ、なるほど。
はい、そうなんです。でも手はね本当にね、はい、あの細くてシュッとされてて、
指が長くて、
ね、
うん、で動きがしなやかで、本当に綺麗なんですよね。
素晴らしいです。うん、あの作曲する時とかっていうのは、
はい、
どんな時にこうされるっていうか、こう決まってらっしゃるんですか。
まずいつでもやろうと思ったらできるんですけど、ただ、僕の場合、まあ、そのピアニスト作曲家として以外も、まあ、自分でそのコンサート作ったり、まあ、そのツアー そのプランニングしたりとか、まあ、その新しいプロジェクトをこう立ち上げたりとか、いろいろやることあるんですね。それに伴ってそのメール返したりとか、自分作業も結構あったりとか、だからかなり1日のうちの半分以上ぐらいがなんかそういうことをしないといけない時もあるんですよ。だからいつでも作曲できるんですけど、作曲したら何時間も没頭したいんですね。だからそういうまとまった時間取れない限り、わざとスイッチ入れないようにして
わかります。
そうじゃないともどかしいだけじゃないですか。
他のことしたくないスイッチになっちゃいますからね。
そう、で作曲だけずっとやってると、うん、どんどんどんどん手遅れになってしまう時間
が発生する。すごいわかります。
じゃあもう時間が集中して取れる時はあえてそのスイッチを入る。
そうですね。で、まあ、その作曲のなんていうのかな、そのインスピレーションっていうのは、やっぱ自分がどう人生を生きてきたかとか、
うん、
どういうことを体験した、どういう思い出がとか記憶があるか、
うん、
だからそういうところをこう探っていくと生まれますね。生まれることがすごい多いですね、うん、
なるほど。
だから自分が体験したことがほぼ、まあ、自分のその曲の原案ってなってやってるんですけど、やってることが多いんですけど、
あの花鳥風月であの使わせていただく、うん、あのスピリチュアルロードも、うん、
はい、
あの熊野古道
に行か
れた時にっていう話ちょっとだけお聞きしたんですけど、
はい、
うん、
その熊野古道って、まあ世界遺産になってて、その熊野古道っていうのはいわゆるそのいろんな寺とか神社とかを結ぶ古道、道っていうものが昔からあって、それが世界遺産になって ってるんですね、はい、でその熊野古道って至る紀伊半島の至るところにあるわけなんですけれども、だから紀伊半島全域がそういうスピリチュアルな場所なんですね、で2007年から紀伊半島秘境コンサートツアーっていうのを始めて、でそれがまあ高速もなければ鉄道もなければっていうところでコンサートのツアーやっていくんですよ。だから自分で車運転していって回ることが
素敵ですね、
主なんですけど、でそれをこう2007年から始めて今年で6回目になるんですけれども、3回目か4回目くらいのツアーの最後に弾いた即興があるんですね。でそれはそのツアーの中でその紀伊半島とか熊野古道の美しさってものを即興で表現したもの、でそれをもとに作り上げたのがこの神宿る道っていう曲なんですね。
素敵。その多分情景が思い浮かぶわけではないんですけど、でもその、うん、どこか私たちが見たことのない懐かしいようなエネルギーがすごいこもっていて、あの曲を聴くとなんか自然と自分に戻ろうっていう気持ちになるんですよね。
なんかこう風の音だったりとか、木のこうざわめきとか、その自然の光景がうわってこう湧き上がってくるっていうかイメージが、
なんかこう朝目覚める時に聞くっていう人多くて、
そうなんです、
確かにそうなんです、
私も
実際的聞くとすごくこうリラックスできますね。
私の母も毎朝聞いてます。
マジです
か？朝起きるとあれが流れるようになってますね。
嬉しいです、お母さんによろしく
そうか、今のを聞いてしまうと、ちょっと私からお願いがあるんですけど、
はい、
花鳥風月のこのメンバーのイメージで即興など聞いていただけないでしょうか。
即興ですか？
はい、
花鳥風月
イメージで、
はい、あ、なるほど、
私たちのイメージで、
なるほど、これ一人個人じゃなくて、はいはい、今日は3人しかいないですが、こ3人のってことですよね。
3人、まあそうですね、1人ずつでもいいんですけど、
それ大変なルール、
無茶ぶりです、
無茶ぶりです、
なるほど、わかります。まあすごい短くてもいい
んです、ね、あ、短くていいんです、和音とかなんかじゃじゃじゃんっていう感じでも、ね、個性がどんな感じなんだろう、
はい、まああれですね、その即興ってすごい、まあ集中力と、なんか自分の心の奥までその探りに行く作業が必要なんですけど、だからそれだけなんか深い経験をしたり、深い風なんていうのかな、深く何か物事を知ってるとそれだけ絞り出せるんですけれども、
まだ表面的にしか知らない、
そこまで深く知らないのでそして別になんか一緒にね、なんか旅行ったとかそういうわけじゃないので、
はいはいはい、
なんかあまりそこまで引き出せないかもしれないです
けど、全然いいです、いや、ファーストインスピレーションと、これから天平さんとこうお付き合いしていく中で、お酒を飲んだりしているうちに、あれこいつこんなやつだったなっていうのを含めてそのうちまた別のタイミングで、
そうですね、
ぜひ
すいません、ありがとうございます。
ちょっとい
えいえ、
だいぶ狂ってますけど、
記念すべき花鳥風月のポッドキャスト第1回目、中村天平さんへのインタビューいかがでしたでしょうか。花鳥風月のメンバーをイメージして曲を作ってほしいといういきなりのお願いに驚きながらも答えてくださることになった天平さん、優しい方ですね。さて次回は即興で作ってくださった曲を紹介しながら、さらに天平さんの魅力を探っていきます。花鳥風月のポッドキャストをお聞きいただいてありがとうございました。また次回もポッドキャストでお会いできますのを楽しみにしています。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。